さあい、そそさあい、ボードゲームカフェ採用プレゼンツ木曜ゲーム会アフタートーク、ステイチューン。
はい、どうも皆さんこんばんは。こちらは大阪市北区中崎町にある
ボードゲームカフェ採用からお届けしております。
はい、木曜ゲーム会アフタートーク、司会を務めるのは私、あなたの心の敗北道君テチロンと
宮野さんが今日お休みで、あなたの敵陽介です。
お、敵が乗っ取った。
はい、よろしくお願いします。
乗っ取りましたよ、
はい、そうね、なんかあの言おうと思ったら先に言われてしまった
すごい空を見てるから、あ、これは入れると思って入りました、う
ん、いやタイミングを伺ってたんですけど
なるほどなるほど、
あの BGM の切れ目で言おうかなと思ったら先に言われて
これは行くべきだなと思って、
グダグダなってしま
いました
。大阪市北区中崎町なら何やったっけなと思って、ね、自分の店の存在忘れてしまった、ね、一瞬出てこなかった何やったっけなと思ったら自分の店でしたね。危ない危ない
危ない危ない、
はい、消失するところでした。で、今回ですね、4月25日384回ということでね、
384、
はいはい、見橋ということでね、はい、キリがいいので、あの飯野さんが来てくれてます、
はい、
先に言う
先に言う、あなたの心の満腹中枢飯野です、来てます、はい、
はい
は
い、いらっしゃいませ、
よろしくお願いします、
お願いします、はい、というわけで今回10名の方にお集まりいただきました、ありがとうございます、遊んだゲームがハッピーフォックス、
フォックス、
ゲシェンク、
シェンク、
ハイスコア、
スコア、
ワーリングウィッチクラフト、
クラフト、
ハーベスト、
フェス、
キューバーズ、
バ
レで週刊少年ジャンク編集部、キャンバスリフレクション、みゆきの村のキュービのキツネ、コニー、
コニー
ポンプ消防隊、
ファ
ラウェ
イ、ウェイ
ですね、はい、で今回なんか3名ほどご新規さんがいらっしゃってね、
うん
うんうん、なんか他にももうなんか最近来るようになった方とかね、
うん、
いらしてたりとか、うん、なんかあのゲーム界の面々がこうちょっと入れ替わりつつあるというか、うん、
今日いつもね、まとめしてる友達がねボードゲームしたいっていうので、
うん、そうそうそう、だから最初はその飯野さんのお友達の方が来て、うん、あ、新しい人来たと思ったら、うん、そうそう、最初見た時に入ってなかったリストの方が2人ほど飛び込みできて、うん、見たらいつの間にか登録されててあ、びっくりして、いや誰やろうと最初だって僕の頭の中になかったから、もう今日はてっきりこの人数8人ぐらいかなと思ってたから、はいはいはいはい、2択に分けようかなとか考えてたら、なんか来たのが全然知らん人来たからあれってなって、なんかでも聞いたらお店には来たことあるって言われて、ゲーム会は初めてですみたいな、でお店に来るお客さんで僕もその覚えてる人とやっぱりあの覚えてない人、はい、グループで来てると特にね、あのその中の一人って言われてももう分からないんで、しょっちゅう来てる人は別ですけど、だから覚えてなくてですね、あ、そうなんですねみたいな感じで思ってて、その方があのうち現金払いじゃないですか、
はいはい、
だからあのたまたま持ち合わせが今なかった、ペイペイ行けますかって聞かれたから現金だけなんですって言って、言ってじゃあちょっと下ろしてきますって言って出て行って、戻ってきた時にあの、あ、戻ってきはったかと思ったら違う人やってあれ誰って
そうそうそう
そう
そう
そうなってた後ろに後ろにもう一人その下ろしてきた人がお金下ろしてきた人が来てあれあれってなってなんで増えてんねやろと思ったら見たらなんかその登録してるっていうからあれってちょっと待ってくださいね、確認しますねって見たら登録されててあ増えてるってなってもうちょっと大混乱して
ちょっとリストから目を外した、
そうそう、しかもその知ってる人やったらまだあ入れてくれたんやって分かるんですけど、そんな新しい人来るなんて思ってもないから、
普段なかなかないんですけどみたいに言ってました
びっくりして、うん、ちょっとね、まあ嬉しい悲鳴というか、うん、びっくりしましたそんなことがあったんですよ、はい、
3名さんがあの業界新規
ご新規、そういきなり3名って珍しい、ね、そんなに、うん、しかも全員バラバラっていう、たまたまそのバラバラだったから、うん、すごい珍しくて、
う
ん、でまあどの方もそれなりにゲーム全く何もしたことないわけじゃなくて、うんうん、まあ、それなりにしてるって話だったんで、うん、まあ、じゃあ普通にやればいいかと思って、
うんうん、
でたまたま今日は陽介さんがね来てくださってたんで、うん、まあ、宅2つに分けて、
うん、
僕の方が、あ、じゃあ最初になんか陽介さんのにハッピーフォックスを投げて、はい、もうできるよねみたいな感じで投げてて、
焦ってマニュアル読みました
まあでも読んでもそんなに難しくないし、僕があれ確か日本語マニュアル入れといたからあのできるはず
って、できる、
そう、この間あの全然余談ですけど、ハッピーフォックス遊びたいんですって言った、うん、まあ 人に見せたら、まあ、日本語の説明書ついてるので日本語版あるんですねって言われたから、いやないですね、ないです、これ手作りです、
まあ、そうなりますよ、
見たままそのまんまの説明書になってるんで、うん、あたかも日本語版のように見えますけど、ただ の, あの手作りです。
あのマニュアル割と読みやすかったけど、なるほど、うん、
そうですね、素晴らしい、あの、まあ、マニュアルでした、テチロン構成ですね、うん、はい、まあそんな感じでハッピーホックス回してもらってる間にこっちもあ
の4人で、
まあね、定番どころでとりあえずゲシンク久しぶりに出してみようかなと思って出したら意外にやったことないって言って、
う
ん、ね、4人中飯野さん以外3人がやったことないって、
うん、やってなかったんでね、
でそのうちお二人はあのよくゲーム会来てる二人だったんで、さすがに出してたかなと思ったら出してなかったみたいで、あ、じゃあちょうどいいやと思って、
うんうん、
ゲシンク遊んでもらったら、うん、なんかあのクスクス笑いが結構出て
ました、結構ね、そう結構
爆笑とかは出ないんですけどクスクス笑いがずっと出
て、みんなねあの無難にあの、うん、チップを取っていくんですよね、
はい、
であのそんなに枯れなかって、その手元が手元がねあのチップが枯れなくてそんなにカツカツにみんななってないように見えて、僕ともう一人あの一緒に来たマダミスリーを遊んでる2人だけが途中実はね何気に手元のチップ空っぽになってたんやけど、
次回ってきた死ぬっていう、
そうまだミスして遊び慣れてるからか、そういう顔をそしらぬ顔してしれっとその場を流してるんで、何気にみんなチップなくなってへんねやみたいな感じで雰囲気で進んでたんでクスクス笑いぐらいで、そうあのゲシェンクって誰かがあのもうないやって言ってんのを笑うじゃないですか、それがなんかあたかもみんな平然とうーんまあまあ取っとこうかなぐらいの
いや、いい遊び方です、
強いな、
みんないいですね、そういうゲシェンク上級者の遊び、
なかなかね上級の初めてとか言う場合にはみんなしれっとやってくなっていうゲシンクでしたね、面白かったです、
ね、まあ、たまにはやっぱ定番も出すもんやなと思いました、
ね、うん、
いつもついなんかこう変わり種出さなあかんかなってこう謎の脅迫観念があるんですけど、うん、はい、で、その後ですね、あのこっちまだハイスコア、
そうですね、
ですね、国千谷さん大すげえ、まあ、これもなんかやってないっていう人いたんで、
うん、
まあ
まあ、僕も初めてでしょ、
全然、ね、これ楽しいんでね、
うん、いいダイスゲーですよね、
ね、カード1枚でこんなルールかみたいな、
用できてるわ、
これね盛り上がるんですよなぜか、
うん、
でダイスゲーム出して、そっちがなんかワーリングウィッチクラフトやりたいっていうことでやってありましたね、
はい、私が出しましたね、
あれリクエストなんですか、
あ、なんとなくすぐルールわかるやつで、
あ、あ、そうなん
や、出しやすいのを選びました、
ね、あ、今日会議際に聞いたらそれが一番印象に残ってるって言って、
よかったよ、
どれが今日
良
かった
です、
よかったよ、
いや楽しかったですっていうか、どれが良かったですって言ったら、あのぐるぐるなんか鍋の回るやつ、
うん、
割とね、あの方私の下茶に座っちゃってたんで、
こう
ひどい、
いろんなもお付き合いでたはず
やん、ひどい攻撃がいったけど、はいはいはい、でもそう、そう言っていただけるなら、
ね、あなたの敵やから、ね、
そうそうそう、
それも
めっちゃ敵やってらっしゃる、白しか送らん
って、それで楽しんでるんだろうな、
楽しかった、
よかった、
やりすぎたかと思って、
はい、でこっちがリクエストが出てキューバーズですね。ハイスコア終わり際の頃にちょうどあの最後の一人が来たんで、うん、でキューバーズやりたいって言って、まあやったことあるけど久しぶりにやりたいってやったんで、うん、じゃあ出しましょう、出してこれ誰が勝ったんですか、
最終僕勝ちましたね、
おすごい、
ただ5人中3人も、うん、あと1枚っていうリーチまで来てたんで、
あれ誰か発生したんですか、あの手札なくすやつ、
ねリセット3回か4回出ましたよ、めっちゃ、いや、というかあのルールを聞いて、やたらとみんなね、リセット狙いにね、
それは狙うでしょ、あれは狙うでしょ、
うん、恨まれるでって最初に言ってたのに、
狙うでしょ、
もう一人最初にやったが途端に、もうみんなリセットも狙いに行くかのごとくリセット出たんで、
気持ちいいですかね、決まると。
うん
なんかあのゲームや、なんかカードゲームの割にこうやらされる 手数多いじゃないですか、
はいはい、
まず、うん、まず取って挟んで取って補充して、うん、でからその手持ちから出して、うん、ただ出し方もあの左と右と数字が違うみたいな、うん、ややこしいことした、その中で手札がもしゼロになってたら全員捨てさせてて、うん、結構多いなってなってやることがね、1回の1人の手番でね、うん、めちゃくちゃルールあるやんってなるけど、なんか受けはいいんですよね、
うん、なんかやり慣れない操作をしてますよね。
そうそう、トランプとかではできないっていう、普段やらんようなことをめちゃくちゃやらせるんですけど、
まあ、挟んで鳥を全部取っていくとか、そうそう、同じやつは全部出すとか、
うん、まあ、ぐるぐるやってるうちになんかまあ、うん、慣れるんですけど、うん、ただ結構次今度誰かがまたなんかね やろうとした時に大体思い出せないんですよ、
はい、
あの同じやつは全部必ず出さなあかんとか細かい催促結構あるんで、はい、みんなそれ忘れるんですよ、うん、なんかね、まあでも人気
いい感じでした、ね、
もう一個のね同じアートワークの方のやつはワイルドなんとか、ね、うん、はいはいはい、あんまり動かないんですよね、うん、あっちの方がルール的にはシンプルなんですけど、うん、なんか分かりにくいのかね。
遊ぶとね、
取らされるやつ、
そうそうそう、押し付け合っていく感があるんですよね。押し付けていくや
つ、どんどんどんどん。
押し付けやからね。
なんかあんまり受けが悪くて、
いらんものがこう届けられる。
同じ作者じゃないから。
そう思うとキューバーズの方にであの、うん、いきなりリセットで手元全部チャラにさせられる方がなんか盛り上がるのかもしれない。
なかなかいいゲームではありますね。
うん、
で、窓側の方を
ハーベスト、
あ、そうそう、ハーベストやってますね。ワーリングチクラフト終わってハーベスト、これはリクエストなんですか？
そうですね、これはリクエストです、ね、
なんかやってみたいってことでね、はい、何で知ったんでしょうね。
あ、そこまでは聞いてなかったな、うん、
これも誰が買ったんですか？
リクエストで、私は負けてたね。
ああ、よかった。
なんかめっちゃマイナスカードあげるって言ってもらってました、
ね、悲しい
もらうって、
うん、話。なんかハーベストはあれでしたっけ、ゴールデンボックスでしたっけ？
ああでしたね。
確かなんか撮ってましたね。
はい、ルールの方、
ルールライティングの方から撮ってました。はい、賞をいただいてましたね。読みやすいみたいな。
ノミネートでしたよね。
ノミネートがねいくつかされてて、うん、その中のルールのところでなんか賞を取ってましたね。うんうん、はい。フォーゲームズさん。はい、一番最初に出たやつかな、
うん、
元はあのね JR 東海かなんかの あれでしたっけ、あの
ロードで キオスクで
売って
た、キオスクで売ってたゲーム
か、
でそれをリメイクして出しましたみたいな、うん、井上治さんのアートワークで可愛く結構受けがいい、
話題になってましたね、うん、
でとそれが終わってから僕が確か3つぐらいゲーム持ってってどれがいいって言って、まあ聞いて、なんかディクシットとファラウェイと少年ジャンク持ってってどれやるって聞いたら、なんか少年ジャンク興味あるって、あの編集、やっぱ編集部員になって編集会議するゲームって言われたら何それって思いますか、あの引っかかりがすごいなってだって、
うん、
このゲーム何がすごいって勝ちも負けも何にもないっていう、
うん、
ただただ会話して終わるだけのゲームなんで
盛り上がるかな、
そう盛り上がるんですよね、あの面白いか面白くないかで面白いんですよね、うん、ゲームのくせに勝ち負けないっていうのがすげえなと思って、うんうん、なかなかないタイプのゲームですよね、しかもほぼ自動処理ですよ、
うん、
ほぼ会話だけであのカードもめくってでもね、まあ選べますけど、
うん、
別に何枚引いて選ぶとかじゃないんで勝手に来るだけやから、
うん、編集部ごっこがめちゃくちゃ楽しいんですよね、
はい、なかなかあれを
自分が否定されてるわけじゃない
そうそう、う
ん、自分の担当の漫画が
なんかめっちゃダメ出しをされて、うん、いや僕もそう思うんですよとか言って言ってなんかやってるっていう、あんだけ誰も傷つかんゲームすごいなと思いますけどね、
う
ん、
確かにあのワンクッションがすごくいい、
うんうん、
攻められたところでなかなか、あ、じゃあまああのジョン先生言うときますって
打ち切られても別に苦しくないんで、ね、むしろなんか新しいの
来る、次の新人を発掘できるし、
まあなかなかすごいゲームだと思うんですけどね、
うん、
僕は、うん、で挙句にだからあんまり好きやったから、
うん、
なんか20タイトルぐらいしかもともと入ってないんですよ、
うんうん、
まあ同人ゲームでカードの、ね、あの予算的な問題で、 で、なんか作者公認でなんかめちゃくちゃ増やしたって、
うん、今増えてるんや。
僕今90タイトル
なんか知らんのいっぱい入ってます、
うん、なんかあんまり聞けへんタイトルがちらほら聞こえてきて、そんなんあった、結構遊んだから見てた覚えあんねんけどなと思ったら、
サマリーも作って90タイトル。
そうなんや。
今だからカード360枚。
ああ、かん、またもう一回遊ばなあかんな。
バカなんじゃないかって。一回遊んだぐらいじゃ、あの遊びきれんぐらいカードがあるんで。
これはしたいな。また遊びたいな。
内容も若干その文言をいろいろ見直して書き直してるんで、ね、ほんまバカなんじゃないかって。
うん、
はい、
いいな、
いいバカだと思います。
で、まあそれが終わって、キャンバスリフレクションですね。
こっちそうですね。キューバーズの後は
キャンバスリフレクション。キャンバス、あの、まあ初めての人もいたし、
うん、
見た目いいのも出そうかなと思ってお出しして、
うんうん、
これは結局最後プレゼンして勝者2人決まったんですか？
決まりましたね。リボンの点数だけで言えば僕バック勝ちしました。
あれ元々のキャンバスだけだともう点数だけで終わりなんですよ。そうですね。
うん、
で。カードも、5枚ほどまっすぐ並んでて、
うん、
一列に、うん、で、ね、そこにパレットを置いてを、いわゆるセンチュリースパイスロード方式で取っていくだけなんですけど、うん、あまりに制約が厳しすぎて、
うん、
最初のやつだけではしんどいっていう選択肢がなくてね、うん、そのくせほらリボン取るための条件が厳しいんで、あれがリフレクションになったらカードの列が2列になって、
そうなんですよね、
でパレットも6枚、うん、4枚じゃなくて6枚に増えて、取りやすくなるんですよ。カードの選択肢がちょっと増えて、
うん、
で取りやすくなって、さらに得点計算で勝った後に、全員が持ってるその自分が作った3枚の絵の中から一番推してるやつをみんなそれぞれプレゼンしていくんですね。この絵のタイトルはこれでって、
うん、
でプレゼンした後で最後にせーので指差しするっていう、うん、それも選ばれた人も勝ちなんですよ、
うん、
勝ち、
勝ち、
それも一つの
勝利点無視して勝ち、はい、
その人も勝ちやし、うん、勝利点の人も勝ち、
勝ち用のリボンが2つあるんですよ。勝利点での勝利リボンと、選ばれた人用のリボンと、それで2人勝つっていうのがなかなか今までになかった視点やなと思って、
うん、
でそこが気に入って、普段拡張があんま買わないんですけど、うん、でリフレクションっていうのが透明のカードが、一部のカードだけ裏返せるんですよ。で裏返すと、キャンバスのカードって絵の具の色が5つあるんですけど、あれがなんか反対側にちょうど反転して
明るい絵から暗い絵にな
ったりするっていう。で絵も
5色下に揃えなあかん、その5色が赤と
紫
とかやと、それをひっくり返すことで
逆転するようになってて、赤がなかったところを紫にしたりとか、もしくは赤と紫両方あるけどひっくり返すと要素が反転するとか。で中身のマークあるじゃないですか、
ええ、
三角形とか丸とか四角、あれは一緒なんですよ、裏返っても。1が変わるだけで
変わる、
うん、
なんか色が揃えやすくなったりするのと、うん、その条件を満たしやすくなるんですよ ね、
そうですね、
だいぶと、それこそ、ええ、そもそもがその絵を取れるところが2列になって選択肢が増えた上に、一部カードは裏表までできるっていうことで、だいぶと
自由に絵が作れるようになってる。
でそれがまあ絵が裏返ることで、同じ柄なんやけど多少
絵
柄が変わったりだとか、
色味というかね、シルエットだけ同じやねんけど中の絵が全然違うとか、
ね、
でタイトルも
変わる、タイトルもそれによって変わ
る。だいぶ違いますよ。であれは入れてええなっていう、ルールもほとんど変わらないんで、
うん、
むしろ入れた方がいい拡張、
入れた方が組み合わせの自由度が、その点数のためにもうこうしか選びようがないわっていうんじゃなくて、
綺麗、
うん、
な絵作りたいっていうのは一旦こうさない
とい
けない、
こっちとこっちやとまあ同じやけど絵でこっち選べるよねっていうぐらいの余裕が出てくるんで、うんうん、
あれぐらいの余裕ある方が楽しく遊べる、うん、もともとキャンバスでもまあ遊べるんですけど、
うん、
だいぶ窮屈やったんで最初のやつは。
だいぶもね、点数のためだけにもうじゃあこれとこれとこれってなっちゃって、
で結局出来上がる絵がもうほんまに変なやつになっちゃうんで、うん、
そのタイトル何っていうやったけど、うん、
結局だから自分の作りたいの作った人は評価されないっていうになっちゃうから、うん、まああれで最後にルールでその推しを出していくのもええなっていう、
うん、
そこすごい良かったから、まあ買おうと思って買ったんですよ、
うん、一気に
今度やろう、う
ん、もうぜひこれは拡張入れて遊んだ方がいいタイプのゲーム、
うんうん、
ただあの箱に入りきらないんですよ、一つの箱にどうしても二つ箱使っちゃうんで、そこだけがちょっとっていう、うん、まあしょうがないですけどね、それはね、うん、はい、ちょっと一旦コメントいきましょうか、うん、イカさん、ヨーヨーヨーヨー、ヨースケさん
です、ね、ヨーヨ
ー、はい、アサさんこんばんは、今来た、金さんがゲーム前こんばんは、
ゲーム前こんばんは、はい、
でもね、あの本来でしたらね、宮野さんがいてたらゲームマーカタログを片手にゲームマー話をするはずやったんですけども、あの大事を取るということでね、今回宮野さんいないんで、あのゲーム会の話しかしません、うん、ツッチーさんがコンテニコインありがとうございます、こんばんは、うん、シナさんコンテニコインありがとうございます、こんばんは、はい、っていうところですね。で次が持ち込みのゲームですかね、みゆきの村のキュービのキツネってことで、招待員徳持ってきてますみたいな感じで始まって、どんなゲームやったんですか。
ね、正体が表と裏と2つあって、その裏の状態、裏に隠された狐を探し出すっていうゲームなんですけど、
表向きの役割はみんな知ってる、
そうそうそう、表向きは知ってて、うん、あの人の裏の本性はどうなんじゃないかとか、
はははは、
で、その狐はまずぶれ出されたら、うん、負けなんです、狼なんです、
うん
ね、
うん、
でみんなの投票で狐を炙り出そうなんですけど、狐以外を見つけたいやつとかがちょっと入ってたりとか、うんうん、逆に刺されたら点数になる人とかがちょっと入って、うんうん、なんか
じゃあそいつらは狐探す気ないんですね。
いや、まあ表の正体は表の正体に点数が入って、また裏の正体でも点数が入って、は
あ、じゃあどっち探せば、
表村人であれば、まあ狐刺せばちょっと点数入るしなぐらいの気持ち、うん、で1ラウンドが終わりますと、その2枚のカードのうち1枚を返すんですよ、
う
ん、で、もうワシャワシャと混ぜたやつから1枚が戻ってくると、うん、なんで半分が知られた状態で、うん、自分のカードがあっち側に行ったら、あいつなんか表向きの人格捨てたなとか、ちょっと推理ができるようになったりする
んです。あ、でも狐は捨てられない、
狐は、あ、すみません、捨てて一旦あのシャッフルストローカーに返すという感じですね。狐、うん、も返せます。
あ、そうね、狐やめれるんや、
狐、はい、やめれます。いや、狐連続、
じゃあ犯人は踊るみたいに狐が動く、
動きますね、1ラウンドごとに、
バレなければ動くみたいな、はい、
そうそうそう、で何をするかというと、7勝利点を稼いだらそのラウンドで終わりたい感じですね。狐がね、バレない、バレて移さないはね、リスキーだけど儲かるかもしれないとかね、ちょっとあって、この辺であの人何やってる、
バレなかった時に点数もらえるって、狐の人は名乗り出るってことですか。いや、
その時、そうですね、
バレませんでした、
ね、裏の人格と表の人格と合わせて点数だけ宣言するんですよ。
あ、
何で何点入りましたとか言わず
に、やたら高い点入れてた、これキツネじゃんってそうそうそうなる、
うん、あの全然、そう、投票で刺された人だけ釣られて裏の人格がバレると、うん、他の人はもうそっと裏向きにしたままで、釣られてあのキツネが出なかった場合はなんか高得点の人が一人混ざってるんですよ、あ、私3点ですとか言ったら、うん、あの人キツネだったんだっていうのは
やっぱバレる、
はい、バレはしますね、やけに高得点なのが1人
ってことは、もう取ったら返すしかないみたいな、
うん、うん、ただね、返すしかないとはいえ、そのままキツネで持って次のラウンドもキツネでクリアすればかなりの高得点が出るという、
だいぶリスキーですね、
ちょっと欲張りたいっていうのが、ね、出てきちゃったりする、ま
あ、ちょっと面白そうなのあれですね、
うん、そうですね、あの半分バレて次のラウンドに移行するっていうのがちょっと変わったところかなと、
ね、人狼系のネタってもうなんか出尽くしてるかなと思ったけど、いまだにそんな新しいのがあるんですね、
ありましたね、
へえ、
うん、
で次がコニーは最後にやったやつですね、
やってましたね、
はい、
三宅の村の
これも確かリクエストでした
ね、リクエストでしたね、
うん、なんか別のなんか出そうとしたらコニーがやりたいって言って、うんうん、結構な重げやけど大丈夫かなと思ったら、うん、結構かかってましたね、
ちょっと心配だった
まあまあやりたかったやったら、
うさぎが可愛いゲームです、
コニーか、
コニーは遊んでないな、
うさぎが可愛いです、
うさぎのゲームです、
うさぎ同士の好き嫌いが激しすぎて、うん、隣は絶対嫌っていうやつがいるんですよ、
容認配置制限のあるゲーム、
でそのうさぎの気分を全部で 3×3 に収めないといけない、 でこいつにこれが隣接できなくて、はいはい、こっちは隣接したいって言ってて、うん、でその食べる食べ物が何やからこれ用意してっていうので、うん、なかなか
厳しい、
いろんな要素
で純粋に条件満たして置くだけならまだしも、うんうん、得点取ろうとするとそうはいかんので、
うんうん、
得点取れるやつでかつ条件満たすやつになると相当厳しいことをしないといけないっていう、なかなかなゲームですよ。
あの可愛い見た目に反して、
そう、おもげです。
考えることが多すぎる。
わがまま聞いていかなかんやつや。
ただただ
おもげです、ね。うさぎ可愛いからな。
はい、でこちらがあとはポンプ消防隊。なんか取り手がしたい
って言われて。そうですね。取り手がしたいっていう人がいてて。
ポンプ消防隊でどうって言ったら、まあやったことあるし、うん、いいですよって。あとやったことない人もいたんで。
ね、僕も初めてやったけど。うん、
なんかあの。10枚カード配られて10トリック、
うん、10トリック
普通に切り札ありのトリックテイキングゲーム、うん、マストフォローでやっていくんですけど、うん、まあ、4スートで12まで数字、今4人やったんで、
うん、
数字が12までってことでやってって、まあ、48枚中10枚ずつ配から8枚残るんですよね、うん、だから出てこない数字もありますよっていう、うん、
結
構ある、うん、取り手にしたら、ね、珍しくはないか、まあまあ、
うん、まあ時々あります、うん、
出てこない、ダイヤは配りきりですからね、うん、出てこない数字もありますよみたいな中で切り札ありの取り手をしていって、うんうん、トリック取った人はあのカードを集めて、うん、1回目2回目でカード置き場が自分の前にあるんですよ、うん、
10回分
のね、あの上の段5枚5列が、まあ、最初の前半 5トリックで下の段みたいな、でそれを分けるため の, あのトークンが5つ置かれてて、そのトークンを挟んで上と下に取ったトリックを並べていくと、
そうか、1
トリック合わせなあかんっていうことですか、
まあ、あので真ん中にですね、うん、あの 場の真ん中にあのやらなければいけないタスクがあって、でその共通のタスクとあの緊急タスク、まあ、早い者勝ち、
早取りの
タスクっていうのがあって、共通のタスクはもう いつでも誰でもできると、うん、ただあの5つ並んでる中で一番最後の10トリック目でトリック取ることとか、
うんうん、
7トリック目でトリック取ることとか、あのもしくは上下で両方だから、これ、うん、あの1から5まで並んで下に6から10まで並ぶんで、うん、上下に並んだトリック数が多い人とか、はい、これ同点ダメなんですよ
1、6と2、7とず
とか、あと連続トリックが多い人とか、いくつかの条件が真ん中に置いてあって、はいはいはい、達成できたらそのトークン、自分の前のトークンを裏返せるっていう、
なるほど、
5枚並んでるんで、で裏返すと5点なんですけどね、うん、でそれと別にその緊急タスクの方は、うん、あの書いてるやつ、例えば連続2トリック、あ、じゃあ全部で2トリックしか取らないこととか、うんうん、10トリック中ねとか、そういうのが出てくるんで、それが達成できてたらそのトークンごともらうんですけど、
うん、
あの複数同じ達成してる人がいたらもらえないんです、ね、悲しいかな、自分だけがそれやってないといけないっていう、うん、で取れなかったタスクどんどん溜まってくんで、まあ取るチャンスはなんぼでもないんですけどっていうのを狙いながらやっていくっていう、だから取り手部分はめちゃくちゃシンプルに、うん、もうこの上なくシンプルな、うん、もう誰でも分かるような取り手にしておいて、そこの得点の取り方でちょっと工夫をしてるっていう、
そのタスクっていうのは何ラウンドを繰り越して追加されていく、
追加されます1ラウンド目1個、2ラウンド目2個、3ラウンド目3個、4ラウンド目4個って、
ああ、はい、増えていく、
増えていく、
早取り部分も増えていって、手元のもともとある
共通タスクは別に、まあ、みんな一緒っていう、で別にあの同時はまああれやけど、うん、別にできたら裏返っていくと後からでも別に取られることはないっていう、なかなか面白いですよあれ、
うん、
うん、あの取ったトリックの置き場所でそういう風にするのはちょっと面白いですね。
だから連続トリック数が一番の人が裏返るっていう、その基本のタスクなんかは、その10トリック中3連勝すれば、うん、まあ結構硬いなっていうところではあるんやけど、まあまあ、かといってもう一人3連続でどっか他のところで取っちゃうと、そこで単独トップになれへんから、そのラウンドそこかぶっちゃって連続なしやなってなった
りとか、引き分け処理は書いてあったんですけど、
ね、うん、
あったけど、うん、で緊急の方は引き分け処理ないんで、
うん、
あのかぶっちゃったらもう取れないっていう、
なんなら僕10トリック中に2連続でトリック取って、後のところを間抜いていって、誰にも連続させずにみんな一個飛びで連続トリックを取らへんかったから、連続2トリックだけで 一番最多連続トリックを持っていくとかね、うん、
コントロール
してるそういうコントロールが、
ね、なかなか面白い、でまあ、 あの出てこないカードが7枚8枚あるから、
うん、
まあ、あの弱い数字でも勝てることもあるみたいなね、もうその色がすでになくなってるっていうことはあったりする、
切り札はなしな、
え、ありますあります、その余った8枚の一番上のカードが切り札のスートになる、だほんまの普通のトリックテイキング、
すごいシンプルの、
一番オーソドックスなやつですね、
なるほど、
はい、
うーん、ただ10トリックで1トリックも取らないっていうのが逆に一番難しかった、
うん、
で、あとそれでまだ時間がちょっとだけ15分ぐらいまだ早かったんで、うん、まああっちも終わりそうじゃないからファラウェイでもやろうかと思って、
うんうん、まあ、コニー長かったかな、
うん、コニー長いしと思って出したらファラウェイもまあさすがにそこの15分前から出しても説明入れるとね、やっぱ30分ぐらいかかるんで、
うん、
まあちょっとオーバーしましたけど遊んでもらって、で指名で終わりって感じでしたね、うん、はい、
よく遊びました。
ゲーム会の話はこんな感じですか。
そうですね、もうちゃんと話した、
ちゃんと話したね、
綺麗に全部
しっかりで、ゲーム会議会の話は
ないんですよね。
ね、僕らは別にゲームマンに行かないですよ。
洋介さんもゲームマン行かない
し、行かないです、
ね、僕も明日は普通に、明日からあのゴールデンウィークじゃないけど、まあ、大体早い人というもう明日からゴールデンウィークしちゃってる人とかな、月火もう全部有給にして、
うん、
ガツンと入れてる人もいるんで、うん、2週間休みみたいな、だから普通にだからもう明日昼間から予約結構あるんです、うん、まあありがたいですけど、
うん、
明日からずっとかってなって月曜も、まあ、火曜は休みですけど水曜もずっとこう、うん、ゴールデン進行やなみたいになって、
気づけば試験はゴールデンウィークなんですね。
ちょっと覚悟いるなみたいな、体力的に、
うん、
大変。まあ、言うてる前にでも今週末がゲームマーケットやからね、来週のゲーム会で何ぼかね、ゲームマのゲームでも僕そんなにお願いせえへんから、どうやろミヤンさんなんか持ってくるかな
ね、
え、うん、なんか持ってくる
ね。僕もまあミスターダイヤモンドとか買えたらいいなって、あのロンメイさんにお願いするつもりやけど、売り切れてたらまあしゃあないなみたいな、売り切れても多分全国に回ると思うんで、あれはおそらくね、3000円で出してるってことは相当作ってるはずやから、
うん、3000円なんや。
そうなんですよ、めちゃくちゃ安い、今時この時代に3000円って安くないですか、あんなにコンポーネント使って、
そんな大量に作った、
だから よほど作ったんやなと思って、
うん、
もうこれは絶対いけるみたいなレベルで作って、まあ、5000とか1万部とか作ってんちゃうかなと思って、あのおもちゃ屋に並べるレベルちゃうかなと思って、思ってるんで、まあそこまで頑張るにも買えるかなと思うんですけど、うん、あと何買いたかったかな、チェックしてんの、なんかコメント来てます、
イカさんが、
あ、金さんも
コンテニコインしてる、買えるかな、
あ、サーシ&サーシさんのねバッグね、はい、毎回新しくなんか出して、
うん、
イカさんコレクトしてるんですかね欲しいけどな、何やったかな、サーシャンのサーシャンの新作確かなんか出すはず、もうカタログがないから分からん、
そう
何も分からない、
誰もカタログを持っていきたい、誰も現場に行かないので
そうあ、でもじゃんけんのボーダーと当て単語とディビナーレは欲しいなと思ってます。
ディビナーレ出るんや、
はい、ディビナーレはあのサニーバードさんから出るんですよ、
うんうんうんうん、
ようやく出る、うちあるんですけど、
うん、
あの日本語版でちょっとこういろいろいじあの遊びやすくいじくってると思うんで、まあ、買い替えるのもありやなと思って、
うん、
僕あんまり別にそのレアだから残すとかじゃなくて、遊ぶためなら別にいいやっていう、遊びやすくなるなら全然ありって思ってるんで、うん、おお、なんだ酔っ払いか、
表で暴れてる、
でそうですね、ディビナーレも欲しいし、まあディビナーレもそんなにね、うん、慌てんでもまあ多分手に入ると思うんですけどね、さすがにサニバさんやし、
うん、
しっかり流通させてくれると思うんですけどね、あとはそうやな、じゃんけんのボードがね、なんかルール聞いた時に、うん、あ、それ絶対おもろいやつってなって、なんか 数字が書かれたじゃんけんの手、うん、グーチョキパーの、うん、なんかグーともつかないチョキともつかない手になってるんですよ、
う
ん、で、1から15やったかな数字が、うん、だから手の形が15個あるんですよ、
う
ん、でまあ言ってみれば例えば1がグー、
うん、
1は絶対グー、
うん、
で15が絶対パー、
うん、
で、まあ、7、8ぐらいがなんかチョキっぽい何かっていう風になってて、うん、だんだんその形になってると、うん、でそれをなんかあのそれでじゃんけんするんですね、
うん、
グーはパーっぽいグーに負けるということ。
いやで今要はあのカードを5回出してってじゃんけんするんですよ、うん、じゃんけんぽいぽいぽいって5枚カード出してって、うん、僕もちゃんと見てないんですけど、
うん、
で2枚残るんですって、
うん、
で2枚残ったカードが、うん、例えばあの3の数字と8の数字だとしたじゃないですか、ねうん、2枚残ったカードは、うん、そしたら3より小さい数字はグー、うんで4から7まではチョキ、
はいはいはいはい、
で9から15がパーっていう風に手が決まるんですよ。
はいはいはい、
おもろいでしょ。
数字で最終
的に最終的にこのふわっとした形の手が実はチョキでしたみたいな。そう、
その
残った2枚がボーダーラインなんですよ。あのグーとパーの境目、チョキとグーチョキパーの境目なんです。それ聞いた時にめっちゃおもろいやと思って、
うん、
面白い
なるほどなってなって、うん、どれ残すか大事やねっていう、
うん、
いや極端な話だからね、14と13残せば、
うん、
15がパーであと全部グーっていう、うん、意味わからんこともできるわけですよ。勝てるかどうかともかくそれおもろいなと思って、
うん、
っていうのがじゃんけん、うんまあ、言うてじゃんけんからルールもね、うん、簡単分かりやすいし、
じゃんけんかなまあ初回はじゃんけんで作るんですね、最後
のゲームは。まあ、ただカードが全配りするのかそのランダムなんか分かんないですけど、
うん、
まあまあまあ
楽しみですね。
どんなルールなんかちゃんと見てないんであれですけど、うんまあ、ざっくりとした概要がそうなんで、うん、あのそれだけでおもろいってなって、
うん
ね、なかなかなかった発想やなと思って、うん、で当て単語なんやったっけな、当て単語もなんか聞いてて面白そうと思って、
当て単語っていうのが、
うん、うん、ねあのあれアキネーターみたいに質問していって単語当てるやつやったと思うんですけど、ただなんか質問の内容が限られてるんですよ。もうなんかその決まってるやつから選ぶみたいな、なんかそれで規定回数の質問以内になんか答えを導き出すみたいなやつが確かそうだった。でなんか最初なんかただの当てもんかなと思って話聞いてたんですけど、まあ、ラジオで言ってたの聞いてたんですけど、なんか聞いてた、あでも面白そうやなと思ったんで、まあ、ちょっと買ってみたいなっていう、
うん、楽しみ
ね。帰ると、まあ、パーティー系ばっかりからどうしてもなんか店で回せそうっていうのをね最初に考えてしまうからそんなになっちゃうんやけど、
来週のアフタートークのお題はその辺やな
かな、うん、どこですかね。でも、うん、いつの間にかぬるっと延長してるわ、
はい、すいません、私はそろそろ、ね、
そうか失礼します。あそうそう、もう全然
なんですので
、お疲れ様です。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。あとはそうだな、でも欲しいとこそんなとこですね。でもね、
うん、
ちょっと待ってくださいね。あのあちょっと待ってってのはあれですよ、あの陽介さんの話じゃないですよ違いますよ
はい、お疲れ様です。
あこれこれ、ハッシュタグのやつをねやっとかなと思って、
あ、ね、はい、
金さんが、はい、木曜ゲーム会383回聞いた、
はい、
ボードゲームトライのトライチケットエピソード面白い、うん、フォアシピールの陰に隠れていたイメージがあったのでありがたい、ありがとうございます、
うん、
いいね押しとこう、はい、これ読んだ時に押す方がいいですね。
ね、
はい、見落としがない
回アフタートークの波動が届くんで、
そう木曜ゲームアフタートークの波動がね
僕もあの金ビューの波動
を一回感じますからね、したからねそうですね、はい、これがねでもねあれなんですよ、あの、うん、ハッシュタグ付きで木曜ゲームかアフタートーク、うん、はいはい、検索 してる時と、うん、ハッシュタグなしで検索してるのとで、うん、検索結果違うんですよね、う
ん、なんかちゃいますよね。
そう、
うん、
これなんとかしてほしいんやけども、だから2回検索しないといけない。
でもあれ前のツイッターの時からずっとそうやからね、 X になる前からね、
はい、例えばですね、木曜ゲーム会アフタートークの名前が出てるのでいくと、うん、別の方ですね、うん、なんかまあ、別にラジオに言うこと言ってるわけじゃないんですけど、うん、今更ですけど4月12日の西洋さんの木曜ゲーム会アフタートークで馬とか結構褒められてましたって言って、うん、言ってハッシュタグ木曜ゲーム会になってるんですね、
うん
うん、引っかからないですねこれは、
うん
でも以前まだねもっとひどかったです。ハッシュタグついてると あのハッシュタグ外したのが検索に引っかからなかったりとかしたんでね。
うん、なんか最近 X がだからねすごいなんか使いにくい。毎回そのほんであのフォロー中のツイートとおすすめに出てくるツイートでまた違うし、
はいはいはい、
あの
そうですね、
たまたまタイムラインパッて開いた時に、
うん、
あって思った記事を追いかけようとして戻そうとするじゃないですかそしたら急に更新みたいなフィードを
かかって
シュッてかかって、
うん、
でかかったからもうってなって下に送ってももう出てこないんですよね、うん、それが、
はいはいはい、
あの更新どころかいなくなってるんですあの見たかったツイートがあれってなって、しかもあのフォローしてるやつやったら出てくるんですけど、フォローしてないやつも出てくるじゃないですか。その中でボードゲーム関係とかでたまに流れてきた時に、あって思って見たいと思ったら流れたせいでもう追いかけても出てこないっていうので、結局あれ誰の何やったんか全然わからないんだって。あれいやほんま X のあれ、
あれはね、
そうでまあそれで、
うん、
でもあんまり僕も基本的に身近な人しかフォローしてないんですよ、うん、お会いした人とか、
うん、
まあ、身近じゃなくてもその何かしら、
うん、
まあ、仕事上だったり、まあ、ボドゲ関係のなんかで出会ったとか、なんかやり取りしたとかでしかフォローしないんで、
うん、
あんまりそのゲームマの宣伝とか流れてはこないんですけどね、たまにおすすめの方で何かしら流れてくるっていうやつを見たりとかして、
うん、
あーってなるんですけど、金さんが前回波動で気づきました、 ありがとうございます、ね、この方式の方がいいのかなと、見落とさへんし、うん、前はあの見つけた時に普通にいいねをしてたんですけど、
はい、うん、
そうすると次探した時に、うん、あれこれ読んだっけってなって、
なるでしょうね、
分かんなくなっちゃったんで、うんうん、サニバさんにもうね前習いしてるのかなと思いましたあとなんかあるかな、最近来週が月末月曜月月ゲーム会なん
ですよ。何するんですか来週は。
来週は確かねタイル配置ゲ
ー
がテーマなので、まあね、あの今をときめくあのゲームをね、カブケンさんのモンスター X を
遊びたいな、
遊ばせてもらおうかなと。今もなんかすごい予約数めっちゃ
あって
、カブケンさん史上多分一番出てるんちゃうかな
って、うんうんうん、
で多分普通に売るために持ってったやつとかも、うん、
はいはい、
おそらく完売すると思うんで、
うんうん
うん、もう大人気ちゃうかなと思う。だってもう春99さんの動画でも紹介されて、
そうですね、うん、知ってましたね、
結構他でもあちこちで紹介されてて、
なんかね YouTube 見ててもね結構
こんなにカブケンさんのゲーム紹介されても初めて見たかなと思って、
うんうん、
いやーね、人気出るやろうなと思ってたけど、うん、そんなにあちこちで露出っていうかね、うん、モンスターヘクスの名前見ると思わんかったんで、うん、で、テーブルゲームズインザワールドの、ね、
はいはい、
気になるゲームみたいなね、あの有識者の人たちがみんなわーって投票して
た、はいはい、
あれにも入ってたから、
うん、
へーってなって
前評判がすごい、
前評判の注目がすげーなーって、
うん
うん、びっくり
ね、話題性が
ね、
すごいな。
いやこれは株券イヤー来たかなとい
いですね、
いいですね。でまた今も株券さんまた次のやつとか考えてあるから、
うん、
あのちょこっとテストプレイ遊ばしてもらいましたけど、うん、なんかあの元のベースはすごい面白いんで、
うん、
だから良くなるんかなって、
うん、
どうなっていくんやろうなと思ってますけど、楽しみですけど、
ね、楽しみですね。そう
そうそう、宮野さんの方はね、
あ
の、
うんうん、
トリック&スナイパーズ、
ね、うん、
今日確か動画がなんか上がってて、
あ、そうなんや、
あの宮野さんが声を当てて、
はいはい、う
んうん、トリック&スナイパーズって言ってるんで、
お
似てないけど、うん、なんかやってます、
お、
うん、まあ、見てあげてください、
見よう、
あの、分かりやすいですよルール、
あ
のルールを分かりやすく軽く、うん、こんなゲームだよって正解してるんですけど、
は
いはい、
うん、
あの内容があのあ こういう取り手なのねって分かるような感じなので、
うんうんうん、
あの口で説明するとめっちゃ分かりにくいんですよあのゲーム、
へ
ー、あの別に難しくはないんですけど、
うん、
あの勝つの難しいんですけど、
はいは
いはい、あの、
うん、
ボイドって、まあ、要はあのスートガレーしてるやつでこう、うん、出した別の色の はいはい、リードカラーじゃないスートの色で、
うんうんうん、
あのリードカラーの中の 勝者に対して合計13を作れれば、
はい、
あの逆転勝利みたいな、
うんうんうん、
それを2回取ったら勝ちみたいな、
うん、
なかなか難しい、狙ってできない、ね、
あ
結構狙うの難しい、ね、まあ、一応あのゲームスタート時に4枚ドラフトするんで、
うん、
カードを4枚相手に送りつけるから、
うん、
まあ、それでうまくスート枯れ起こしてボイド作って頑張るみたいな、
うん、
やるんですけど、まあ、それでもなかなかあの右から4枚回ってくる、
まあね、
そうはさせないっていうそこの読み合いみたいな、そこが大事っていう、もうそこからすでに勝負始まってるっていう、まあ、でサクッと終わるから、まあまあ手軽な取り手として、
うん、いいですね、うん、
まあ、取り手もね、ほらあの時間のやたらいろんな長い得点取ってくる取り手もあれば、ね、サッとランドもあるから、いろいろあっていいかなと思います。いいですよ、あのサイさんのイラストも可愛くて、
ああ、
ビビッドなカラーなんで、カードの色がね4色しか使ってないんですよ、
うん、
はい、あの取り手のスートの色の黒と、
うん、
緑と赤と、黄色っぽい、
うん、
なんかなんて言ったようなあの色、まあ、黄色、
うん、
の4色しか使わずに、
うん、
あのキャラクターも全部そんな風になってるん
で、
そこも注目してもらえたらって、で相変わらず7の数字は金色の箔が入ってるんで、
うん、
もうすっかり味しみたいな、ね、それがまあトリスマかな。で、あとはもうでも他何かあったかな、宣伝。ああそうか、あそこヤオゲームズさん
の、
ブースで、
うん、
うちのその採用で作ってたあのビビンバ水準が、まあ一応置いてますよっていう、もともと作る気がなかったのに何か作ってくれって言われて、まあとりあえず頑張って作ったやつですね。
確かにずっとしょっちゅう言ってましたもんね、はい、前から
500円のチャック袋なんで、もうこれぞチャック袋みたいなね、手作り感満載のやつが入ってるんで、まあただの神経衰弱ですから、まあちょっとしたゲーム会の締めに遊んでもらえたらなっていう、
うん、
はい、ぐらいかな、
うん、ですかね。
そうですね、
うん、
特に何もなさそうな気がする。
うん、
西野さんとかはゴールデンウィークはめっちゃ来るんちゃいます？
さあどうなんでしょうね、今のところまあ土日はまだ新規さんが、
うん、
来てくれてるんで、まあその感じでちょっと遠くの人とかはね、はい、お休みとなると来ていただけるのか、
テレビ見ましたみたいなんで、
テレビ見ましたというよりはもうずっとあれですね、あの YouTube とかのあのショートが流れてきて気になっててっていう、
はいはい、そうですね、やっぱ YouTube のショート強いな、なんかすごいな、
テレビ異常の影響でしたね、結局今年入ってからもそればっかりですからね、
ずっと見てるんですね、みんなそのショートを、いつ昔のやつっていうか、もうそのだいぶ前のやつとか
で、そやから何でしょう、それで一回ショートで一回どっかでその TikTok なりインスタなり YouTube 内のああいうショートで回ってきたのを見て、で気になったからでちょっと調べたら YouTube で紹介されてるわっていうのを見たりだとか、
そう、
ね、そんな感じですよね。
すごいな、なんか、まあ、他のお家の近所でもなんかその、うん、多分 TikTok かショーとかなんかで、うん、あの紹介されたんでしょうね、うん、めっちゃ行列になってとかあって、
うん、
まあ、行ったことはあるんですけど、
うん、
正直そんな2時間も並んで食べるもんでもないけどなと思って、うん、そこはね、
うん、
別に美味しいっちゃ美味しいけどっていう、うん、思ったけど、まあみんな並んでますね。めっちゃ並ぶなと思って毎日見てるけど、
うん、一昔前でいうグルメブロガー的 な、
ね、ああいうそういう役割になっちゃってるんですね。まあだから逆に食べログとかあんまみんな見ないのかなっていう気がするけど、
うん、よりももうそういうので、うん、無条件にポンと入ってきたものの方が影響力はでかいんでしょうね、はいはいはい、
あと Google のマップのあれも結構強いですね。
Google 評価はね結構
すごい
見てはりますね、
みんな見てますね、
うんうん、食べログよりも Google のあれの方が
まあ書きたいこと書けますからね、
うん、調べやすくて見やすいんやろうなっていうのと
まあそうですね、地図に出ますしね、
うん、
確かに
そうなんですよね。
いやなんかまあ、
うん、 まあまあうちもそんなんで休みの祝日はまあぼちぼち忙しくなるのかな
と。うんでしょうね。あ、そうですよ、ツッチーさんがお知らせ、うん、来月からの採用の値段改定、はい、
うん、
そうですね、うん、採用さんも時代の波に勝てなくて、
うん、いやいやいや、
さすがに何でしょう、仕入れが普通に前多分700円に値上げたのが、うん、多分 2年ぐらい前やと思う。
もうそんな経ちますもんね。
そのそっからもう 1.5 倍ぐらいになってるんですよ。
なってるなってでも
普通に
ほんまに何
光熱費と仕入れが普通にもうなんか700円どころじゃねえぞこれみたいなレベルになってて、
もうスーパーに買い物行ったらもうそんな買ったっけっていうことになるからね。
えげつないですね。もう、
うん、
うちドリンクだけやのになんでこんな上がんないぐらい上がってるんで。
でしょ、飲み物以外もっとエグいっすよ。もう油とかもすごい
し、ね、ボードゲームもそうですしね、
はいはい、うん、
特に円安やからもう 何もかも高いっていう、
うん、
なかなか何をするにも高いし、ね、自分自身の生活にも高いわけじゃないですか、
うん、入れて
もちょっとこれはさすがに無理だなと思って
うん、そう、
だ今まで、値上げたんが多分だから2回かな、
うん、
そう700円にした時、
はいはい、
まあ、コロナ禍でね、
うん、
ひどかったんで、
うん、
であのロシアとかの戦争始まって一気にあの、
うん、
また上がったじゃないですか、
ね、
あの時、あの時に、まあ、700円さすがに無理っていうので
700
円したんですけど、その前が、あれか、消費税が
10%
になった時かな、
うんうん、あ、そんな前やったんや、
うん、あの時もさすがに消費税上がったから、
うん、
あの上げたっていうのもあって、
うん
うん、まあ、だ今回3回目か、
うん、
うん、まあしゃあないなっていうので、
いやいやいやいや
で、まあよくお客さんに、まあ、その上がるんですっていう話、
うん、
来月から上がるんですっていう話をしてて、
うん、
もっと上げたらいいのにとは言う人もいるんですけど、
うん、
まあ、もっと上げるとさすがにみんな来ないでしょみたいな気はするんですよね、やっぱり、
うんうん、でもね今はね、
さすがに、いやでも例えば2時間700円でしたって言ってたのが、
うん、
まあ、次は5月から800円ですってなるんですけど、
うん、
あのまあ、じゃあ2時間じゃあ1000円ですっていう、
うん、
ガンと上げたら300円も上がるわけですよ、前から利用してる人からするとね、
うん、
で、まあまあまあ、大体そういう人は2時間だけだけど4時間とか利用するんで、
うん、
だから600円も上がるわけですよ、さすがになってなるんですよ、僕が役の立場で。
そうか、
僕がお客さんの立場です、
うん、
でそこに通ってたら、さすがに600も一気に上がったらちょっと考えるなってなるから、それはなって僕も思って、なかなか難しいんですよね、だから上げるってなるの。でもまあ2時間1000円って別に梅田でって考えたら高くもなんともないんですけどね、ないんですけど、今までのこのあれなんか馴染んできた価格でやってる中で一気にそこまでいくと、
うん、
なんかちょっとうってなるんですよね、やっぱり考えちゃうんですよ。では2時間だけにしとくかってなったら結局売りが上げ下がるわけですよね、結果的には。なんか
あのね、それね、多分ね、
難しい、
じゃあ2時間だけにしとこうかでね、2時間でお客さん帰ったとしても、うん、その分それで席空いたら次の組入ってくるから、あの店的には多分変わらないですよ。
あ、それはね回転する店はそうなんですけどね、
まあまあ、
なかなか、
うん、
例えばその19時から来てる人が、うん、じゃあ21時で帰ると21時から来るのかっていう話があるんですよ、来ないんですよね、
うん、
あの性質がちょっと違うんで、
うん
ね、バーでもないし、
うん、
だから難しいなっていうのがあって、
うん、
まあ、そこはボードゲームカフェとしてはちょっと、ね、
うん、
今までにない業態やからどうしても難しいとこありますよね、
うん、
で時間制のとこはねあれですけど、
うん、
まあ、言うてもそれと時間制は時間制でね、結局2時間で帰ってしまって、
うん、
9時から誰も来なかったら一緒っちゃ一緒なんで、うん、ね、まあまあとりあえず100円上がるだけでもだいぶこっちは変わるんで、
ああ、でも100円しか上がらないですね、良心的ですよ、それは。
まあまあそうですよね、まあ、自分自身がお客さんとして行って納得できるかどうかで見てるから、まあこれやったらまあ納得できるなみたいな。
ああ、そうなんですね。
1時間1000円超えるって言われたら僕はちょっと行きにくいなと思って、自分自身がね、その通うには、 ちょっとしんどいなので、うん、何日間じゃ
2時間
で、ね、2時間で1000円か2時間で1000円か難しいな
1時間にしたら1時間にしたら500円ですかね。
まあでもね、梅田のもっと中心部行ったら普通に1時間1500円とかですからね、
うん、
アルテリンガさんの近くのあの、
うん、
何やったっけな、ゲームバーのピコティやったっけな、ちゃんもあそこ何回か名前変えてるかちょっと忘れるけど、 あそこなんかも確か1時間で2000円近くしてるんですよ、ね、
うん、
アルケリンガさんもっと上げたらいいのにと思ったけどねすぐ近くやから、
うん、
道山であの価格はおかしいやろと思って、うん、破格すぎひんと思うんですけど、ね、
うんうん、
こっちはまあ道山じゃないんでもうちょっと外れてるから、
ね、いやとはいえ中崎町ですよ、うん、
まあなんか難しいですね値段ってほんま、うん、まあただでさえ関東と比べて大阪の方はやっぱりみんな安いってい
う
の
が
ありますけどね、
うん
うん、いやー難しい、あげんのはなかなか、うん、みんなの普段の、
ね、う
ん、金銭感覚からしてって
なんか、
まあめちゃくちゃみんながもらっているんやったら全然あれなんですけど、
うん、
何も変わってないですもんね純粋に、まあ、景気が良くなってるわけじゃないんでね、
うん、
景気が良くなってるんやったらまあもうちょっと上げようかとかもあるんですけどね、
うん、
いや大変、
うん、まあね、出すものには出すっていうのが今の感じではあるから、
うん、まあだいぶでも皆さんのその、うん、なんでしょう、余力で出せるところが減ってるようなイメージはありますね、
うん、
だいぶ絞ってるというか、
うん、
だいたいまあね、お財布厳しなってきた最初に削るのは遊興費から
なん
でね、で遊興費もいくつも趣味持ってる人ってだんだんこう絞っていくじゃないですか、うん、これだけはってやつだけはもう、
うん、
他はちょっともう無理やなとか、うん、頻度が減ったりとかしていくんでね、
うん、
なかなかなと思って、浅田さんが本もどんどん高くなってるんですよね、
本高い、
紙がね、
本高い
金さんが知らぬ間にカラオケもめっちゃ高くなってます、あそうなんや、最近カラオケ全然行けてないんですよ、
行ってないからね、僕も感覚わかんないと、うん、僕行こうと思ったら目の前に店の目の前にレインボーがあってね、う
ん、あそこ変わってないですか、
あそこ変わってなくはないと思うけど、悪いかしらそこ言うて安いんですよ ね、
僕もなんかその南でカラオケってなって呼ばれるの大体レインボーやから、
う
ん、
そうそうそう、でしょ、あそこ言うて安い
んで、ね、みんな重宝してる、
うん、
梅田にも一軒なんかその安いとこあって、
はいはい、
うん、ど真ん中やのにすげえ安い、すげえってほどじゃないけど、まあ、周りのジャンカラとかに比べるとはるかに安い、
うん、
料金がそこまで良心的なとこがあって、まあ、今は最近行けてないから全然わからないんですけど、高なったんかな、
うん、まあね、一時がね安すぎたもんはねちょっとねそういう感覚になりやすいですよね、
なんかね、まあ、何でもかんでも値上がってるから、
うん、
もううちの近所のスーパーも、
はいはい、
あのなくなっちゃうんですよ、30年やってきたスーパーが、あのとうとうなくなるっていう、ただここ 1,2 年かなぐらい、
うん、
まあ、コロナ禍以降のそこのスーパーがもう全然お客さん来てなくて、あの、まあ、要はね野菜刃物とかが、
うん、
生鮮食品が、
うんうん、
そもそもなんかこう傷んでるわけじゃないけど、いつのなんていうような、あんまりあのみずみずしくない、回転が悪いんですよ、なのに値段は周りのスーパーより高いんですよ、そりゃ買わんやろっていうやつで、で野菜だけじゃなくて他のものも全体的に、あのまあすぐ近くにライフがあるんですけど、比べるとやっぱり高い 1.5 倍ぐらいするんですよ、さすがに 1.5 倍はちょっと買えんなっていう、やただでさえ値上がってるのに、
うん、
だからうちで使ってるオレンジジュースが昔そのお店始めた頃って148円だったんですね、うんうん、オレンジジュースが、そで、まあ、どんどん上がっていくじゃないですか、
うん、
で今だいたい200円弱ぐらいなんですよ、
うん、
200円か200円弱ぐらいなんですけど、
はいはい、
そこ358円ですから、ね、びっくりして、え、358円だよね何倍やねんこれと思って、そら買わんよってなって、
うんうん、
同じやつですよ全く、
うん、
うん、でまあ潰れるんですよ ね、もう、
うん、
まあまあまあ時代の流れやなと思って、
ね、スーパーはねそうやってねライフとかができちゃうとね、
まあ難しいですよね、
うんうん、
まあやっぱほんで回転してるところにみんな行くんで、
うん、
で回転すると安くできるんですよ ね、大量に入れれるから、
うん、
だからまあ悪あの好影響、
うん、
好循環していくんで、やっぱ売れなくなると悪循環していくから、
うん、
どんどんどんどんひどくなっていくんで、
ね、
まあ厳しいなっていう、
うん、
で昔からお世話になってるっていうか、まあそのよく使ってたスーパーではあるんですけど、
うん、
ただ昔から若干その高いんですよね、
うん、
そこ高いし、あの別にコロナ前の時もね、
うん、
よく使ってた時ライフも何もなかった時も、うん、若干高いんですよ。
結局その地の利的にあの周りにそういうところがないから、この
値段でも割と殿様商売してたんで、
うん、あのっていうのはね、
普通にそうですね、野菜あまり新鮮ではなかったし、
うんうん、
結局あの僕もあの天満まで買いに行ったりとかしてたから、はい
は
い、
うん、
まあそうなんですよ ね、
ま
あ、結局だからまあ時代の流れかなって、昔からあるから古かったんでね、
うんうんうん、
ただあの広い敷地がなくなるんで、
うん、
なくなるって言っても上がねマンションなんですよ、
はいはいはいはい、
人住んでるんですね、うん、なのでじゃあこれどうなんねんっていう、
うんうん、ね、
どうすんねやろうなと思って、
うん、
なんか変わんのかなと思って、うん、
なんかね入るんですかね、
でっかいでっかいスーパーが入るのか、
うん、
ホームセンターみたいなそういうのが入るのか、
あ、まあね、そ
ドラッグストアにするには広すぎるんで、
うん、
めちゃくちゃ広い、
何が100均とかが入るかもしれないです
けど、いやも複合にせんと多分広すぎて、
まあ、
持て余すと思うんで、で周りにテナントもあるんで、
うん、
まあ全部閉店してますけど、
うん、
どうしはんねやろなと思って、まあ、何かしらできるやろ
う
から、まあ、まあそれはそれで、
うん、
ある意味楽しみではあるんですけど、
うん、
どうなんねやろうと思って、うん、あ、ツッチーさんがそろそろ時間ですねと言いながら、あ、延長されてるこれ、あ、そうか、なんか、うん、土地さん招き猫ってどういうこと、
招き猫、あ、
カラオケの
名前か、
はいはいはい、
うん、
梅田のとこ招き猫じゃなかったの、何やったっけな、名前忘れました、うん、なんか道山の近所のなんかあの、
うん、
トイザスちゃうわ、あそこドンキの近くのとこですね、ドンキの裏店のとこにある、
はいはいはい、東通りの方
です、ね、そうそう
ですね、昔から
東通りじゃなかったか
な、じゃない
の、まあまああの一風堂の近所のとこかな、
うん、まあ、いい、あ、そっちか、うん、
はい、もうでもまあ言うてもこれ以上言うことないし、
ね、
話がどんどん、ね、脱線してい
く
から、
ね、
特にないですね、はい、
はい、
じゃあ締めましょうか、
はい、
木曜ゲームかアフタートークはポッドキャストでもやっております、あ、っていうか宣伝してないわ、
宣伝
今週は朝ごいたはありますが、うん、全然集まってないです、
まだある時なんですよ、
はい、なぜならロンメイさんがあのゲームマの手伝いでいないからです、
ね、あ、そうだ、
そう、主催がいないとこんなにも集まらないのかとびっくりしますね、
本当だ、
もうね悲しい、はい、で月末月曜月月月月月月曜になりますと、
うん、
ちょっと何人揃ってるか見てないですけど、まあ、
大量廃棄ですよ、
で、あ、今週の土曜日あさってにドラスレ会もあります、
お、ドラスレね、
はい、ドラスレ会はですね、あの今回ドラスレが新作出るんですよ、うん
う
ん、
はいはい言ってましたね、
ジャイアントホビーからあの新作であのキャラクターが一人増えるんですよ、デッキ構築するやつ
が増えるらしい、デッキ構築
オートマタみたいなのが
すごいな、
増えるらしいんで、まあ、それも予約してるから多分当日に遊べるんで、新キャラで遊びたい人はぜひ来てください、はい、あとはもうないか、来月のイベントばっかりやからもうないですね、
うんうん、
はい、こんなとこです、
はい
はい、それでは皆さん良い夜を見てください、
おやすみなさい。